恵みをいただく御言葉は申命記の30章11節から14節までです。申命記30章11節から14節。まことに私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。これは天にあるのではないから、誰が私たちのために天に登りそれを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。またこれは海の彼方にあるのではないから、誰が私たちのために海の彼方に渡りそれを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、御言葉なるイエス様、あなたが私たちの近くに来てくださり、そして私自身に御言葉であられるあなたが私たちに迫り、私たちのうちに宿り、そして私たちが歩むその道々においてあなたが支配してくださることを覚えて感謝いたします。誠に御言葉は私たちの近くにあり、それは私たちの心の内にあります。イスラエルの民は古い文字に使える信仰により失敗してしまいました。主よ、私たちはあなたにあって命なる主は私たちの心の内に書き記され、そしてそれはもはや私たちと一体化している律法であることを感謝します。主よ、どうかこれからあなたの御言葉、それをしっかりと知り理解し、それを守り行うこと、どうかそのことを教えてください。この語るしもべの唇と思いと体調、体をすべて整えて、またこれを聞くすべての耳をあなたが整え、心を整えてください。どうかこれからあなたの命が満ち満ちた時となりますように。イエスよ、すべてをあなたの手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。御言葉が、難しいという人がおります。実際ですね、霊が開かれていない人、霊的な耳が開かれていない人、心が御言葉に対して開かれておらず固くななままの人はですね、確かに御言葉を聞いても理解できません。イエス様の十二弟子でさえですね、イエス様が十字架にかかって死んで葬られ3日目によみがえるとイエス様が再三語っていたにもかかわらず、弟子たちのすべて、十二弟子はすべてそのことを悟ることがありませんでした。イエス様が死んで3日目によみがえった時はですね、弟子たちは本当に信じることはできませんでした。なぜかイエス様の敵、パリサイ派律法学者たちはイエス様が死んだ後に3日目によみがえるということをちゃんと覚えていてですね、先手を打ってローマ兵に番をさせたほどなんですけども、でも十二弟子に関しては誰もそれを覚えてもいない、信じてもいなかったんです。御言葉は確かに私たちの心が思いが開かれていなければ理解することはできません。 そういうわけで天聖教会においては、ここ最近はもうずっとね、知恵と啓示の霊が与えられるように、御言葉に対して、開かれた思いでそれが理解できるようになるように、そのことを祈り求めるようにしております。そして御言葉が、ね、理解できないという人は、御言葉は難しすぎる、で難しいという思い込みを持ってですね、御言葉に取り掛かると、もう何もかもがちんぷんかんぷんになってしまうわけです、である人の場合はですね、御言葉はもうそのまま単純明快に、父と母を敬いなさいと書いてあるのであるならば、その通り父と母を敬えばいいんですけども、敬いたくない人はですね、この御言葉は実は裏にはこれこれの意味があって、親が、その1何々の場合はこれで良いとか、その2何々の場合はとか、なんかそういうことをですね、やたら解釈をつけたがって、自分の都合のいいように作り変えたがる人もまたいるわけです。実際、この、ユダヤ人たちには、モーセ五書が与えられた後、この御言葉をですね、本当に、人の言い伝えによってややこしくしてしまって、それで神の国から逆に遠ざけてるイエス様に、律法学者やパリサイ人は責められました。あなた方は、人々から神の国を遠ざけて、自分は入らないばかりか人々をも入らせないようにしている。御言葉に対してですね、こういう凝り固まった感覚で、あるいは、もう分からないものとして決めつけてですね、初めから、もう知恵と啓示の霊が与えられるようにと祈り求めるのではなく、むしろややこしいことをややこしいまんまにして、でそれで、神学論争をしたり、そういう人もまたいるわけです。今日の箇所を見ますと、御言葉はどこにあるのか、どういうものであるのか、注意説を見ますと、まことに私が今日あなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。御言葉はいつでもユダヤ人たちと共にありました。安息日ごとに、街道でイスラエル人たちは御言葉を朗読しました、読みました。御言葉はね、知りたければすぐにその辺にいる律法学者とか、またそういう律法の教師たちに教えてもらえばすぐに分かるものです。そして今を生きる皆さんもですね、御言葉はもう皆さんそれぞれ聖書を持ってますね。すぐ手元にあります。御言葉は皆さんのすぐ近くにあります。そして皆さん自身が覚えている御言葉ももういくつかあります。この天聖ではもう本当にここ最近、御言葉を朗読し、御言葉を暗記し、それを告白するということを信仰を混ぜて、御言葉を覚えるだけでない、暗記するだけではなく、その暗記した御言葉を信仰を混ぜ込んで、勢いを持って意志を持ってその御言葉を告白する、そこに力があるということを私たちは本当に体験しております。知恵と啓示の霊が与えられるようにという祈りが実際に効果を持ってですね、その人を作り変えて、命へと命へと作り変えていることを私たちは実際に体験しているわけです。御言葉はですね、ですから遠くかけ離れたものとして、難しすぎるものとして当たる人はいつまで経っても、難しすぎるものとして御言葉に相対することはできない。でも御言葉は遠く離れているものではないですね。皆さんすぐ近くにあります。十二節見ますと、これは天にあるのではないから、誰が私たちのために天に登り、それを取ってきて私たちに聞 聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもない、御言葉が、神の国の奥義というと何か天の上にあるとか、地の深みの底にあるとか海の彼方にあるとか、そういうふうに思いがちなんですけども、でもそうではないんですね。御言葉なるお方イエス様ご自身がですね、私たちのところに降りてきてくださいました。御言葉なるお方は天から、天を押し曲げて降りてこられ、そして私たちの そば近くに私たちのうちに住んでくださいました。御言葉は遠く離れておりません、この旧約の律法、それは石の板に書き記されたものですけれども、しかし今や新約の時代においては御言葉は、私たちの心の内に記されており、もはや、私たちと一体化されていると、エレミアの31章の方で新契約が記されておりますね。もはやその時は互いに主を知れと言って教え合うことはない。もう身分の高いものから低いものに至るまで私を知るからだ、それが新契約です。エレミアの31章に記されております。ですから今の時代ですね、本当に私たちの心に御言葉が記されるということを、これを切に祈り求めるべきなんです。御言葉を、暗記するということであるならば、暗記力の高い人が有利でしょう。で、暗記力が低い人は不利だということになるんですけども、でも本当に心からですね御言葉を主体求める人、命を主体求める人にはしっかりとそれが命が、命なるお方から与えられるわけです。この御言葉、イエス様ご自身、これを私たちは、信じればいいわけです。パリサイ派や、サドカイ派の人たちはですね、イエス様のところに来て天からの印を見せてくださいと頼みました。あなたが、天からの印を与えてくだされば私は信じるからと。私たちも何かとですね、御言葉よくわからない、そこで何か天からの印、不思議なことを、奇跡を見ればそれで信じるからということで、そういったことを、印不思議などを求めたい人がいるんですけども、でもそういう印不思議信仰はですね、すぐに色褪せてしまいます。イエス様はそんな天からの印を求めるパリサイ派の人たちに対して、言いました。朝になったら、朝焼けでどんよりしてるんだったら、その日は大荒れだ、夕方に夕焼けだったら明日は晴れだ、あなた方そういう、天の、天気予報、その空の模様を見て天気を、予報できるのに、どうしてこの時代の印を見分けることはできないのか。悪い官人の時代は印を求めるけれども、しかしヨナの印の他には何も与えられませんと、そうイエス様は言って彼らをその場に残して去って行かれました。この私たちにも与えられているもの、それはヨナの印です。ヨナの印、それは3日目に復活するということ、死と復活です、昨日イースターの礼拝を捧げました。死と復活こそキリスト者にとって最も重要な印です。ヨナの印、イエス様は死なれました。イエス様はこの地に降りてこられました。そして私たちに御言葉を授け、天を押し負けで御言葉なるお方が降りてこられ、そして私たちに命の道を示されました。そしてそのお方は死にました。死んで3日目によみがえりました。私たちはこのヨナの印以上の印を求めるべきではありません。これで十分なんです。死と復活、それによって私たちは命が与えられました。御言葉はですね、 何か遠い遠いものを求めるようなものではなく、また何か地の深みとか天の奥義とか、そういったものを求めるというよりも、ね、朝がどんよりしていたらその日は大荒れだとか、ね、夕暮れに夕焼けが綺麗だったら明日は晴れだとか、それと同じ、ね、単純明快なものなんです。この時代の印、ね、私たち自身今を生きる時代においても、ね、御言葉に従って歩むのであればちゃんと、ね、正当に歩むことができます。また私たち自身もですね、御言葉に聞き従って歩むのであるならば、ね、しっかりと父と母を敬うならば人生はもう晴れで、ね、快晴のまま進むことができる、ね、自分の位置を捧げなければどんよりした人生を歩む、ね、もう本当に、空模様の見極めと全く同じなんですよ。御言葉に従って歩むというのは決して遠くにあるものではない、身近にあるものです。冒頭でお読みしましたのはローマ人への手紙の10章なんですけども、ローマの10章の6節からのところですね。ここをお読みします。ローマ人への手紙10章6節から。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言ってますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。アメン。で、御言葉がわからないという人の、ね、もう一つの特徴として、御言葉を納得しようとする人ですね。御言葉がなんか納得できない、ね、超自然的なことが書いてあるから、信じることができないという人もおります。でも御言葉は納得するものではなく、それをそのままいただくべきものです。聖書には確かに、現実科学では、ちょっと説明できないようなことが記されております。死人がよみがえるとか、処女が身ごもるとか、そういったことは納得しようとすると罠に陥ります。そんなことあるわけじゃあるはずがないと。でもあいにくですね、そうした、なんかこの世の中の法則だとか、物理法則とか、神様はそれらを超越したお方です。イスラエルの民、アラノで40年マナによって養われました。そんな毎日天から食べ物が降ってくるなんて人の心では理解し、ね、納得しようとすればできないことです。でも信仰者はですね、納得して歩むものではなく信頼して信じて歩むものなんです。目で 見えていないものをあたかもですね見ているかのようにして歩む、イエス・キリストという方、2000年前に、存在した人でも、私たちキリスト者はですね、 イエス様のことは見たことはないけれど、でもそれでも信じています。イエス様の言葉、ね、声で聞いたことはありませんけれども、でもその御言葉を信じております。信仰者は信仰によって歩むものであり、納得で歩むものではないんです。ですから御言葉がですね、納得できそうにないこと、それがあるときは、私たちは少なくともそれに目を留めているべきです。信じるべきです。御言葉がまだですね、私たちの理解に、落ちてこないときは、そのときはそれをですね、灯火として、暗闇を照らす灯火としてそれに目を留めていればいいんです。するならば、やがてそれは、その灯火はもうさんさんと輝く太陽のように光り輝く時もやがてきます。その時まではですね、じっと、納得しようとか、理解しようとか、そういうことを思わなくていいんです。聖書は納得しようとすれば、もうドツボにはまるようなことも中にあります。でもその時はですね、もう心を平静にして、乱されることなく、心を静かにして、そして御言葉が、やがて光り輝く時、その時まで、そのままそれを、次回に持ち越せばいいわけです。御言葉は皆さんの遠くにはありません。近くにあります。そして御言葉は皆さんの口にあり、また皆さんの心にあります。御言葉はイエス・キリストです。イエス・キリストは皆さんの心の内におられます。どうか皆さんは御言葉に対してですね、何か難しいとか、何かそれは、私たちから遠いとか、そういうことを思うことなく、しっかりとですね、御言葉にね、白と記されているならば白として受け止め、黒と記されているなら黒として受け止め、そのように単純明快にですね、記されていることをそのまま行うこと、また納得しようとしないで、それを、従順し服従すること、私たちの思い、願い、それと御言葉が反するときは、御言葉の側に私たちの側が合わせるべきです。そうしていくのであるならば、皆さんは、命を得て、ますます幸いを得ていきます。どうか御言葉なるイエス様と常に一緒に歩んで、そしてますます御言葉によって命を増し加えて、作り変えられて、ますます健やかに、ますます若々しく、ますます富んだものとして祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。御言葉は誠に私たちのごく身近にあり、私たちの口にあり、心にあって、私たちはそれを行うことができます。御言葉なるイエス様、どうか私たちに理解する心を与えてください。無理やりに納得しようとするのではなく、ただ天からの理解により、それに従って歩み、人間の無理やりな神学のこじつけによってではなく、むしろ信仰によってストンと私たちの心に落ちる、どうかそのたしなみを与えてください。どうか御言葉においては、正しく私たちはこれと向き合い、これによって養われるものでありますように。どうか知恵と啓示の霊をますます増し加えてください。御言葉をしっかりと理解する知恵を与えてください。御言葉を決して難しいものだとか、そのような固定概念で当たることがありませんように。どうかむしろ私たちは御言葉を唇に登らせ、たとえその時理解できなくても、納得できなくても、それに心を留めて、それを足を照らす灯火として歩み、そしてやがて その御言葉が光り輝く木の太陽のように照り渡るその時に至るまでに、しっかりと正しく歩んでいく私たちでありますように。どうかこの始まった1週間のすべての生徒の歩み営みを、あなたの御言葉の光によって照らして、そして歩んでいくことができますように。どうか私たちのうちのこの御言葉に対するその理解を増し加えてください。今日いただいたこの命の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。